アントン・チェーホフ作。タキ。僕が父に連れられて、モスクワのある雑踏する街角に立って、少しずつ奇妙な病気に取り憑かれてゆくのを感じた、あの秋雨の降る夕暮れのことは、それほど記憶を振り絞らなくても、残らずありありと思い出すことができる。格別の痛みもないのに膝がガクガクして、言葉が喉元に使え、頭がふらっと横倒しになる。どうやら今にも倒れて気を失ってしまいそうなのだ。こんな時に病院へ担ぎ込まれたら、医師たちはきっと僕の掛け札に、上と書いたことだ。医学の教科書にも載っていない病名を。歩道には父が僕と並んで、くたびれた夏ガイドを着て、汚れた綿のはみ出したトリコットの帽子をかぶって立っている。足には大きな重たいオーバーシューズを履いている。父は見え坊なので、裸足に直にオーバーシューズを履いているのを見られはしないかと、古いちぎれた長靴の胴だけになったのをすねにはめている。僕はあの洒落た風の夏ガイドが、ボロボロになって汚れれば汚れるほど、ますます父が好きになる。哀れで、愚かしげな変わり者の父は、今から5ヶ月前に、各方の職を求めて首都へやってきた。丸5ヶ月というもの、父は街中をさまよって勤め口を探し、そうして今日、ようやく街頭で物乞いする気になった。僕たちの立っている真向かいに、飲食店という青い看板を出した3階建ての大きな家がある。僕の頭はぐったりと斜め後ろに反り返っているので、飲食店の赤々とした並んだ窓を嫌でも見上げることになる。窓には人々の影がちらついている。オルガンの右横腹、2枚の絵、スリランプが覗いている。窓の一つを見つめていると、白っぽいものに僕は気づく。そのシミはじっと動かず、一面に焦げ茶色をした背景に、四角い輪郭でくっきりと浮かび上がっている。目を凝らしてみると、そのシミは壁の白い張り紙だと分かってくる。何か書いてあるが、何だかは分からない。半時間ほど僕はその張り紙から目をそらさない。その白さに目は吸い付けられ、脳みそは催眠術にかかったようになる。何とかして読もうとするが、どうしても読むことができない。とうとうあの奇妙な病気が手に負えないほどになる。行き交う馬車の音が雷のように思われてきて、往来の嫌な匂いの中に、実に様々な匂いを僕は嗅ぎ分ける。飲食店のランプや街灯の光が目もくらまんばかりの稲妻と映る。僕の五感は緊張して異常なくらい敏感になる。そして今まで見えなかったものが見えてくる。カキと張り紙の字が読める。奇妙な言葉だ。僕はこの世に生まれて満8年と3ヶ月になるが、こんな言葉は一度も聞いたことがない。何のことだろう。飲食店の主人の名字ではないだろうか。だが表札なら戸口にかけるはずで、壁に貼ったりするものか。父ちゃん、カキって何？僕は顔を父の方で向けようと努力しながら、かすれ声で尋ねる。父には聞こえない。人の動きに気を取られ、行き交う人々を目で追っているのだ。僕にはその目つきから、道行く人に何か話しかけようとしているのがわかる。けれども、あの宿命的な言葉が、重たい重りのように、父の震える唇に引っかかって、どうしても口をついて出ないのだ。父はある人には一歩踏み出し、その袖に触りさえしたのに、相手が振り向くと、失礼と言ってヘドンとしながら後ずさりした。 父ちゃん、カキって何？と僕は繰り返す。そういう生き物なんだよ。海に住んでるな。途端に僕はその見たこともない海の生き物を思い浮かべる。きっと魚とエビの愛の子のようなものに違いない。海のものというのだから。きっとそれから、いい匂いのする胡椒や月桂樹の葉の入った、なんとも美味しい熱いスープだの。軟骨の入ったちょっと酸っぱい肉スープだの。エビスープだの。わさびの入った冷たい料理なんぞこしらえるのだ。市場からこの生き物を運んできて、手早く料理し、手早く鍋に入れるところを、僕はまざまざと思い浮かべる。早く早く。だってみんなが食べたがってる。ひどく食べたがっているのだから。調理場から炒めた魚やエビスープの匂いが漂ってくる。この匂いが口の中や鼻の穴をくすぐって、だんだんと全身を捉えていくのを僕は感じる。飲食店も、父も、白い張り紙も、僕の袖も、あらゆるものからこの匂いが立ち上ってくる。あまりにきつく匂うので、僕は思わず噛み始める。噛んで飲み込む。まるで口の中に本当に、その海の生き物の切れ端が入っているように。ああ、美味しいなと思った途端に、僕の足はガクンとなり、倒れないように父の袖を掴んで、じっとりと濡れた夏街灯にすがりつく。父は震えながら、体をすぼめている。寒くてならないのだ。父ちゃん、カキって精進料理なの？それとも普段の料理なの？と僕は尋ねる。生きたまま食べるんだよ、と父が。殻をかぶってるんだ、亀のように。でも二枚の殻だね。うまそうな匂いは途端に僕の体をくすぐるのをやめ、幻は消えてしまう。これで正体つかめたぞ。なんていやらしいんだ。僕はつぶやく。なんていやらしいんだ。それがつまりカキというものか。カエルのような生き物を僕は思い浮かべる。カエルが殻をかぶって、そこから大きなギラギラする目でこちらを伺いながら、薄気味悪い顎を動かしている。殻をかぶって、ハサミを持って、両目をギラギラさせたぬらぬらした皮膚のその生き物が、市場から運んで来られるところを僕は思い描く。子供たちはみんな隠れてしまう。料理女が気味悪そうに顔をしかめ、その生き物のハサミを掴んで皿に乗せ、食卓へ運んでくる。大人たちがそれを取って食べる。生きたままで、目ごと歯ごと足ごと食べてしまう。そいつはキューキュー泣いて唇に噛みつこうとする。僕は顔をしかめている。けれどもなぜ僕の歯は噛み始めるのだろう。その生き物は、いやらしい、けがらわしい、恐ろしい。それでも僕はそいつを食べる。ガツガツ食べる。味や匂いを感じまいとしながら、一匹目を平らげた。するともう二匹目、三匹目のギラギラした目が見えてくる。僕はそいつも平らげる。しまいにはナプキンも、皿も、父のオーバーシューズも、白い張り紙までを食べる。目につく限りのものを食べる。食べさえすれば病気なんか吹っ飛ぶような気がするのだ。カキは恐ろしい目つきで睨んで、見るのも汚らわしい。カキのことを考えると身震いするほどだ。でも僕は食べたい。食べたくてたまらない。カキをください！僕に牡蠣をくださいという叫びが胸をついて出て、僕は両手を前に差し伸べる。お助けくださいまし、旦那様方。その時父のうつろな押しつぶされたような声が聞こえる。面目次第もございませんが、なんともはや成功につきましたんで。牡蠣をくださいと父の服の裾を引っ張りながら僕が叫ぶ。お前が牡蠣を食うってのかい？こんなちびすけが。 すぐそばで笑い声が聞こえる。僕らの真ん前にシルクハットをかぶった紳士が二人。笑いながら僕の顔を覗き込む。おい、小僧。お前がカキを食うってのかい？ほんとかね。こりゃ面白い。一体どんな風にして食うのかね。よく覚えているな。僕は誰かのがっしりした手で赤々と火の灯った飲食店へ引っ張っていかれた。たちまち周りに人垣ができて、笑いさざめきながら僕をじろじろと見る。僕はテーブルに向かって何やらぬらぬらしたしょっぱい水っぽくてカビ臭いものを食べ始める。何を食べているのやら見もせず、確かめもせず、ろくに噛みもしないでただガツガツと食べる。きっと目を開けた途端に、ギラギラ光る目や、ハサミや尖った歯が見えるような気がするのだ。不意に何やら硬いものが歯に当たる。バリバリと言おうとまず。
はは、こいつは殻まで食ってるぜ！
とみんなが笑う。
バカめ、そいつが食えたものかい。
その後覚えているのは、恐ろしいほどの喉の渇きだ。ベッドに寝ていても、胸焼けと、熱っぽい口に感じる妙な味のために寝つくことができない。父は部屋の隅から隅へと行き来しながら、しきりに両手を動かしている。どうやら風邪をひいたらしい、と父はつぶやく。変な感じだぞ。頭の中に何かが居座ってるみたいだ。ひょっとすると、こいつはわしが、今日一日食わなかったからかもしれん。わしは一切なんて妙なバカ者だろう。あの旦那方が、カキの代に十ルーブルも払ってるのをみすみす見ながら、どうしてそばへ寄って、いくらかでも貸してくださいと頼んでみなかったんだろう。きっと貸してくださったのにな。明け方近くになって、僕はトロトロと眠り、殻をかぶって目をギョロつかせているハサミのあるカエルの夢を見る。正午に、僕は喉が渇いて目を覚まし、父を目で覚ます。父は相変わらず行ったり来たりしながら、しきりに両手を動かして、